Listen, radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ皆さんもね、お正月というか1月も半ばになってまいりましたんで、もうそろそろお正月気分も抜けてね、お仕事忙しいよっていう方、まあ、先週あたりはね5年始回りということで、いろんな企業さんもね、5年始のもね今年もよろしくということで行ったり、あとはいろんな方が会社の方に訪問されてきたりとか、いろいろあるかと思って忙しい時期だと思いますね。ということで新年本当に頑張っていきましょう。まあいろいろね、その新年早々悲しいニュースが飛び込んではきてますが、もう協力できるところはこのアマチュア無線もねしていきたいななんて思っている今日この頃でございます。まあ、私もですねお正月、まあ、休み明けから休みってなかったんですけどね、毎日いろいろもう動いてまして、特にねちょっとあちこち地方に行くことも多くなってきて、これからちょっとお天気もねどんどんどんどん寒くなってきて、雪の便りも届いてきてるから、ちょっと車の運転気をつけなきゃなということで、ちょっと遅めだったんですけどね、タイヤの方も去年の暮れのうちにスタッドレスタイヤに履き替えて、はい、いろいろ走り回ってる今日この頃でございますが、意外とねタイヤなんかも皆さんね、いやここの辺は雪降らないから普通のタイヤでいいやなんて言ってノーマルタイヤ履いてる方多いですけど、でもやはりねこれからちょっと寒くなってきて、特にこの茨城の方は氷点下の時までね気温が下がるので、ちょっと地面が凍ってしまったりとかするのでね、結構スタッドレスなんかはいいなということで私毎年履き替えてるんですが、特にあと無線化の方はね移動運用で山に行ったりとかってする方も多いかと思うんで、まあそういう方は多分スタッドレスに履き替えてるんでしょうけど、決してねちょっとノーマルタイヤで行こうなんては思わないようにしてくださいね。本当に山の方行くとね、平地は何でもなくてもね本当に凍ってたり雪が本当に降ったりしますからね、気をつけてそういったことで移動運用とかもねなさっていただけたらと思っております。さあ、新年明けましてね、皆さんにいろんな情報をお伝えしていきたいんですが、やはりね1月は結構皆さん賢交換会ということでね、新年会とかをやられる支部が多いので、イベントはねちょっと少なめなんですけれどね、その少ないイベントなんかも今日はねこの後半でご紹介していこうかななんて思っております。それではビームアンテナ今日も頑張ってまいりますので、皆さんお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあそれでは早速ですね、今日はですねこちらの方にお電話がつながっております。さあどなたが登場でしょうか、行ってみましょう。さあそれでは今日はですね、日本アマチュア無線連盟の会長でございます森田会長とお電話がつながっております。会長、
はい、改めまして明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。いやでも会長、本当に新年明けましてお正月早々ちょっと悲しいね出来事がちょっと続く感じですよね。
そうですね、はい、私もびっくりしてまして、うん、はい、なんかちょっと慌ただしい、年明けだなと思ってますけども。
そうですね、はい、北陸の方にもねたくさんアマチュア無線化の方いらっしゃいますから。
はい、そうなんです、はい、まだ余震も続いてるようですし、はい、私の無線仲間も向こうに何名もいるんですけど、やっぱりちょっと心配ですね。
連絡とかは取れましたか、そういう方々と。
一応、はい、取れました、石川、富山、新潟それぞれ、はい、友達いますけども、今のところ、はい、連絡取れましたんでまず一安心してます。
そうですね、はい、まあ、でも本当にねこういった時にちょっとやっぱり今連絡も電話の方がちょっとつながりにくいということも言ってますからね、はい、ちょっとアマチュア無線がそういったところで活躍してくださるとすごくいいですね。
そうですね、 ね、はい、あのこちらの方も一応も対応あの、スタンバイしてまして、あのそれこそあのレピーターでありますとかですね、はい、あと、まあ、貸し出しのハンディ機なんかの部分も、前回の震災等に対応した形で、はい、あの組織の方として、段取りの方はしております。
そうです、
は
い、やはりねこういった自治体さんの連絡用にというとやっぱりねそういった、ちょっと、まあ、免許のいらない無線機もありますから、そういったやつの貸し出しなんていうのもじゃあ対応してくださるということなんですね。
そうですね、あの、午前中ちょっとあの総務省の本省の方に行ってたんです、あのご挨拶の方に行ってたんですけども、はいはい、総務省の方としてもやっぱりいろんなあの、あの貸し出しの無線機器ありまして、あの結構やっぱり要望があるみたいでですね、向こうの震災地の方に、持っていってるそうなんですけども、
は
い、また、はい、アマチュアの方もまた、利用するようなこともがまた要請もあるかも分かりませんので、
そうですね、
それに備えて、はい、一応あの準備の方はこちらの方もしております。
はい、まあ、いろいろね、はい、この法改正もできてきましたね、変わってきましたんで、はい、そういった災害の時にはアマチュア無線も使って大丈夫なんですよね。
はい、
うん、ね、ですからぜひね、あの皆さんの安否とかもいろいろ心配ですからね、そういったところで無線が、
はい、私も、はい、あの新年、まあ、あの早々にこういうことが起きまして、一応、まあ、JAL のホームページの方でもあのお見舞い申し上げますという、まあ、メッセージと同時に、
はい、
非常通信周波数がやっぱりクリアにしておいて、あの、聴取に心がけてくださいというようなお願いの方もですね、一応あのメッセージとして出させていただきました。
そうですね、はい、で無線化の方々もね、はい、日頃毎日いろいろ電源入れていろんなところワッチしてますでしょうから、
そうですね、
もし何かね、はい、聞こえた時にはいろいろ対応ねしていただけたらと思いますね。
そうですね、はい、こういうところでやっぱり助け合いでやっぱりあの乗り切れないといけないなと思ってますので、
はい、
はい
はい、ぜひ皆さんお願いしたいと思います。はい、さあそんなことで、会長を改めましてね、はい、昨年会長になられましてもう半年が過ぎたわけですよね。
そうですね、半年過ぎましたね。本当ね、慌ただしくて、はい、もうバタバタして本当に無我夢中でしたけども、
はい、
今年もやっぱり、はい、まあ、いろいろあの課題もありますから、それに向かって少しずつやっぱり、解消していくと同時に、あの新たな、まあね、それこそ制度改正もありますから、
はいはい、
それをまあ大いに利用して、今日もまあ総務省 の、 あの幹部の方とお話ししてたんですけども、総務省の方としてもやっぱり、結構期待されておりますので、体験運用を通しましてね、やっぱり、はい、アマチュア無線の楽しさとか、興味持っていただきまして、やっぱり人口の底上げの方をですね、ぜひしていきたいなって思ってますね。
そうですね、昨年は本当にその体験運用というのがね、はい、もう本当に日本国いろんなところのクラブ局とか団体の皆様がね、
はい、
やられまして、たくさんの一般の方々が多分こうアマチュア無線に触れる機会っていうのが増えたと思いますもんね。
そうですね、あの格段に増えたと思いますね。私ももう、はい、まあ、あの機会があるごとに、支部大会とかハムの集い、あの参加させていただいておりますけども、そちらの会場ではもう必ずと言っていいほど、あの体験運用を、イベント会場で開催していただいてますので、一般の方々もやっぱりね、かなり興味持っていただいてますので、
はい、
今年もやっぱりそういう風な、体験運用の機会を昨年以上にやっぱり増やした形でですね、周知していただければなって思いますね。
そうですね、
はい、
あとやはりね、今も子どもたちが、だんだんだんだんちょっとほら昔と比べると、
はい、
昔は結構学校単位でね無線クラブがあったりとかって言って、
はい、
そういったものが今どんどんなくなってきてしまってるので、
はい、
ぜひまたそういったものを学校で復活させたい感じですよね。
そうですね、はい、だからやっぱり 今までも本当にね、対、総務省さんだけだったんですけども、やはりもう教育機関に対してもですね、アマチュア無線をやっぱり広げていく必要がありますし、そういうふうなもう制度もできましたので、
はい、
今度はまたそれこそ文科省さんの方に対してもですね、まあ、組織だとも作ってそういうふうなも働きかけていくのは必要だと思ってますね。
そうですね、
はい、
であとね OM さんたちももうちょっとね、無線ちょっと大きい機械はっていう機械でちょっとこの機械もう使わないななんて言ったら、そういったものを学校にね寄付していただいたりとか、
ね、はい、
ね、あとはもう OMM さんでよしみんなでじゃあアンテナ学校に立てに行くよとかね
やっぱりそうですよね、うん、そういうふうなあの皆さん本当にノウハウを持ってますよね、
はい、持ってますからね、
そういうふうなあのことでどんどんやっぱりあの、先輩方の、英知といいますかあのパワーもですね、そういうところに生かしていただいて盛り上げていただきたいなって本当に切に思いますね。
ね、先生たちが難しかったらねそういう OM さんたちが皆さんにねクラブ活動の講師として教えに行ってもいいですもんね。
そうですね、やっぱりそういうふうなものは必要だと思いますね。やっぱり本当にあの本当にそれこそボランティア精神を発揮していただいて、はい、もう全部先生任せにするんじゃなくて、うん、あのもうかなりの部分もやっぱりもう私たちの方でも対応可能だと思いますのでね。
そうですね、
こういうふうなもうあのOM さんの力を借りてあの盛り上げていきたいなと思ってますね。
今言ったように本当総務省すると総務省だけじゃダメですからね、
はい、
文科省とかいろんなそういった部署もこう動かしていくような感じが必要ですね。
そうですね、それは本当に必要だと思いますね、
はい
はい、
さあそんなね会長2024年このアマチュア無線会、どうなるでしょうかと言ってもねあれでしょうか、はい、会長としてはこんな風にしていきたいななんていう思い考えございますか。
やっぱりねあのさっきも申しましたように本当にね、制度改正というのは本当に大きな機会だと捉えてますので、
はい、
この機会を利用してぜひとも本当に、アマチュア無線を知らない方々から若い方々にですね興味を持っていただけるような取り組みをしてですねもっともっとあの盛り上げていってアマチュア無線の認知度を、深めると同時にアマチュア無線の飛び込んで、いただけるような方をですねどんどん育成をしたいなと思ってます。それであの、業界なんていうんですかこの JAL、JAIA からと JAL、さんから CQ 出版さんともですね、昨年最初あの第1回の会合を開いたんですけども、はい、今月もまたあの第2回目の会合を開く予定にしてましてやっぱり協力体制をですね作り上げてやっぱりあの業界全体としてですねあのアマチュア無線の、まあ、拡充に向けた取り組みというのをですねあのどんどんやっていきたいなということで、はい、あの意識合ってますので頑張りたいと思います。
はい、はい、そうですね、いろんなやっぱり個々だと難しいですけどそういった団体みんなで力を合わせていけば大きな力になりますからね、
はい、そうですね、
うん、はい、本当に一人でも多くの方にねこのアマチュア無線の良さを知っていただいて、
そうやっぱり、ね、飛び込んで本当に、ね、我々は本当に楽しさを知ってますからやっぱり一人でも多くの方にですね、はい、このアマチュア無線の素晴らしさ楽しさっていうのをですね知っていただいて、趣味の一つとして頑張っていただきたいなと思います ね。
もう昔は趣味の王様と言われたのがアマチュア無線ですもんね。
そうです ね、
はい、じゃあまた2024年も会長じゃアマチュア無線のために頑張っていきましょう。
はい、魅力ながら皆さんと力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、また各地でね、またいろんなハムの集いなんかも本当に開催されてきましたからね、
はい、
昨年からね、ぜひまたいろんなところに会長顔を出していただいて、
はい
はい、盛り上げていただきたいと思います、はい、
また多くの会員の方とやっぱりお話ししてですねいろんな知恵もいただきたいと思いますので、はい、そのこそどうぞよろしくお願いいたします、
はい、今日は日本アマチュア無線連盟の会長です森田会長にお話を伺いました。会長ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、はい、失礼いたします。
さあそれではここで1曲聴いてください。今日はアドさんの歌声でお届けさせていただきましょう。飾りじゃないのよ涙は。
私は泣いたことがない。明かりの消えた街角で速い車に乗っけられても急にスピンかけられても怖くなかった。赤いスカーフが揺れるのを不思議な気持ちで見てたけど私がいたりするのは違うと感じてた。私は泣いたことがない。冷たい世の中で いろんな人とすれ違ったり、投げキス受け止めたり投げ返したり、そして友達が変わるたび、思い出ばかりが増えたけど私泣いたりするのは違うと感じてた。
FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、そろそろ皆さん正月気分も抜けてきましたでしょうかね。
そうですね、もう半月経ってなんかだんだんエンジンがかかってきたぞって感じです ね。
まあでもその半月経ってもまだまだね、もう本当にこれから復興どうなるんだろうって心配なのが
ね、なんか時間が経つほどになんかね、うん、大変な状況が分かってきて
本当ですよね。
うん、先が長いなって感じがしますよね。
まあでももうみんなでね、協力できるところは協力していくしかないですよ ね、
本当ですね。
東日本の時もそうでしたもん、
あ、そうでしたね、
皆さんからの本当の助けの、ね、おかげで、頑張っていこうということで皆さんね頑張ってましたから
、そうですね、
頑張っていきましょう。
はい、
さあ、それじゃあ今日はどんなような内容になってますか。
はい、ハムライフ .jp のですね、1月の6日から12日までに出した記事のですね、アクセスランキングからあの特に皆さんに注目していただいたものをあのピックアップしてご紹介しようと思います。
はい、
まずですね、1番はですね、あの三田さん、福袋ってお好きですか。
お好きなんですけど、なんかいつもあのその日には買いに行かなくて、なんか余ったやつ買った。
あ、なるほど、安くなったところでみたいな。
なんか余ってるねこれみたいなね。そんな買ったりはします。
あの実はアマチュア無線でもですね、
はい、
あのいくつかの無線ショップさんがあの正月に福袋を売り出したんですね。
あら、はい
はい、それで岐阜県 の通販もやってらっしゃる無線ショップの CQ オームさんっていうショップがあるんですけども、
はい、
ここがですね、福袋2024って言ってですね、アイコム北北セットっていうのと八重洲北北セットっていう2種類を、年末に予約をして年明けに届きますっていう形で、20個ずつ販売したんですよ。
はいはいはい、
はい、でお値段は1個2500円。
あ、お安いです。ちょっと、
あの買い得な、あの買いやすい値段がついていたんですね。
はい、
で20個限定でですね、買えるかなと思って、発売の時間にあのホームページで待っていてですね、画面が変わった瞬間にクリックをして、なんとか両方とも、買うことができました。
おめでとうございます。
はい、その内容をですね、果たしてどんなものが届いたのかっていうことで記事にしましたが、
はい、
やっぱり皆さん福袋好きな方が多くてですね、非常に注目を集めました。
結構お得、2500円分よりもすごいお得な分が入ってらっしゃったんですよね。
そうですね、CQ オームさんの、オリジナルのいろいろなグッズを作って売ってらっしゃるんですけども、
はい、
それとそれからアイコムさんや八重洲無線さんのですね、販売促進用のグッズっていうのかな、がいくつか入ってるような形でですね、ちょっと言いますと、まずアイコム北北セットはですね、 石球オウムさんのキャラクターのぬいぐるみ
お
オウムくんっていうのがいるんですよ。
オウムくん
かわいい電子記号のオウムの形をしたね、坊やがいるんですけども、これのぬいぐるみと、それから首を温めることのできるネックウォーマー、
寒い時いいですね、
それからちょっと大型サイズのマグカップ、
うんうん、
はい、あとお年玉を入れるポチ袋、
うん、
はい、これがシーキオムさんのグッズで入っていてですね、その他にアイコムホクホクセットはIC705 が発売になった時に作ったんだと思うんですけども、B アクティブって書いてある LED のランタン、
ランタンね、はいはい、
懐中電灯にもなるし、筒をふわっと引っ張ると明るい照明の、ね、はい、ランタンになるっていう、はいはいはいはい、ランタンが一つ、もちろん電池もついてるんですけども、あとはアイコムの業務用のハンディキュイの形をしたですね USB メモリー、
おー、はいはい
はい、
うん、
IP501 って言ったかな、IP 無線のハンディキのですね、形をしていて、下のところを引っこ抜くとUSB の端子が出てきて、させますよっていう感じのものなんですけども、
はい、
ちゃんとね容量も大きくて 4GB ある、USB メモリー、これがついて2500円でした、
うん、あ、今写真見てますけどお得ですね、結構ね、
なんか、うんうん、すごく使い勝手もいいものが届いてね、良かったなと思いました。
そうですね、はい、
で八重洲無線さんのホクホクセットの方はですね、
はい、
ぬいぐるみ、ネックウォーマー、マグカップ、ポチ袋は一緒なんですけども、
はい、
あとは八重洲無線さんの、ま、グッズということで、ですね、ログ、業務日誌ですね、
ログ、はい
はい、業務日誌をかける32ページの、大型サイズの、業務日誌がまずついてきます、
はい、
それから八重洲って大きく書いてあるキャップ、帽子ですね、
帽子ですね、はい、
うん、多分ねデイトンハムベンションでも配ったものと同じやつじゃないかなと思うんですけど、グレーと赤のツートンでなかなかかっこいい、
はい
はい、帽子が一つ、
はい、
それとですね、オリジナル製のステンレスのボトル、
はい、
65周年を八重洲無線が迎えたみたいで、八重洲セレブレーティング 65years っていう風に、ロゴが入っていましてですね、500ml の、まあ、容量がある、なかなかかっこいいステンレスのボトル、
はいはい
はい、これが入って、2500円、
はい
はい、
ね、いやゲットされた方は本当皆さんラッキーでしたね。
うん、そうですね、まあ、元は取ったかなと思っております。
はい、はいはい、そんなのが一番1位だったということでね、
はい、これが1位で、はい、皆さんの人気を集めました。
その他はどんなのが、
はい、ですね、アマチュア無線の国家試験を主催している日本無線協会さんが、
うん、
令和6年度、今年の4月からですね、の上級のアマチュア無線技師の国家試験の日程をですね発表しました、
はい、
いつもですとね2月の頭ぐらいに発表になるんですけども、ちょっと今年は1ヶ月ぐらい早く発表になったんですね、
はい、
それでいつもの年と同じように4月期と8月期と12月期年3回の、一宮山の国家試験があるんですけども、
はい、
ちょっと驚いたことにですね、8月期は平日に開催することになりました。
ああ、夏休み中だから別に子供たちとかもし来るときは平日でも行けるってことですかね、じゃね、
うん、それも一つあると思います。それから、はい、土日がお仕事っていう社会人の方もいらっしゃると思うので、
あ、逆にね、
うん、逆に平日に予定を入れやすいっていうことでちょっとこういう取り組みをされたのかなっていうふうに思っております。
ね、あとはね、はい、結構こう年配の方々はもう毎日日曜日っていう方はね平日でも別に構いませんからね。
そうですね、
うん、
うん、というわけで4月がですね、4月の6日の土曜日が一山、7日の日曜日が2山、
うん、
で8月は平日で、一山が7日の水曜日、2山が6日の火曜日なんですね。で12月はまた土日に戻りまして、
うん、
一山が7日の土曜日、2山が8日の日曜日っていう開催になるようです。
じゃあぜひね、ちょっとなかなか今まで行きたくても行けなかった方は平日ということなんでね、
うん、そうですね、この8月期狙ってみるのはいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、そんな一山二山の国家試験のね日程が平日になったということで、 はい、あともう一つぐらいなんかなりますか。
はい、じゃあ、TSS さんの話題に行きましょうか。
あ、はい、
あの3月の末でアマチュア局の保証業務を終了するという TSS 株式会社さんなんですが、
はい、
1月の頭に新しいあの告知をですねホームページに出されまして、保証の受付はですね1月の31日必着分で終了っていう発表をされました。
はい、
はい、で1月31日までに届いて、問題のない内容のものはその日にあの保証をいたしますと。でもしその日までに届いていてもあの不備があったり何かして31日までにきちんとした書類であの戻していただけないものに関しては、残念なんですがあの保証ができないので2月になってからお金と書類をお戻ししますと。はい、で2月3月はその他の、まあ残業務や何かをやることになるので新しい保証の受付はいたしませんという発表をされました。
そうですね、いろいろありますでしょうからね。
うん、そうですね、
うん、これもねいろいろ手間もかかりますものね、結構ね。
はい、
うん、じゃあ
ですので TSS であの保証を受けたいという方は1月の31日までにあの完璧な書類を提出しないといけないということになりますの です、
ね、
ちょっと慌てないといけないですね。
慌てない、もうね半月しかありませんからね。
ですね、
はい、
はい、そんな発表がありました。
はい、
はい、
あとなんかねあの北海道の方でなんかキャラクターが
そうなんですよ、
なんかモールスやってたの
え、あの札幌のデパートであのアマチュア無線のですね、体験運用とそれからラジオの工作のですねイベントをあの小中学生対象にやられたんですけども、あのここにあの北海道の HTV というテレビ局があるんですけども、キャラクターの、 あの黄色くて可愛いおんちゃんというキャラクターが登場してですね、あのモールス信号を打ったりアマチュア無線の更新をするような、雰囲気のですねポーズを撮った写真が公開になっております。
以前うちの水戸の水戸ちゃんにはあの無線機をね、はい、ちゃんと肩からかけさせて持たせて写真と撮られましたけど、あれ大きいあおもちゃのやつ
あるんですね、そういうのが
ほら歌歌手の誰でしたっけ、あの歌ってもマイク代わりに歌ってたあれと、
はいはいはいはい、
たまたまあれと同じのがあったんで、あれをミトちゃんに持たせて写真撮って、
それは大きくて目立ちます
ね。やっぱ体に合わせないとね無線機も、ね、でもこんなのも面白いですよね、いいですよね、
うん、そうですね、これで注目集めてね、あモールス符号モールス通信いいなとかね、アマチュア無線いいなと思う方が出てくるかもしれませんし、
ね、子供たちに特にインパクトありますもんね。
うん、またねあの夏休みとか次の冬休みとかにも同じような企画をやりたいっていうふうにあのデパートの方とか協力されたジャールの支部の方もおっしゃってますの で、
いいです、ね、
あのきっとまた登場する機会があると思います。
はい、じゃあそんな今日はね、情報ということで、羽田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
はい、失礼します。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、ということで今日は森田会長にお話を伺いました。さあそれじゃですね、週末のイベント10月ですね1月20、21オール宮城コンテスト、20日の夕方6時からですね21日の12時59分までということで、そして12時から12時59分は1200メガ帯のみということになってるんでね、詳しくはホームページご覧ください。あとは1月20日の土曜日、鹿児島ではですね、青少年のための科学の祭典が行われます。そして21日日曜日、奈良では CW の実技講習会というのがね、午後の1時から夕方5時まで、毎年1月に開催しているこのね CW の講習会だそうです。そういったのね、各地のイベントありますので、ぜひホームページの方でご確認なさってみてください。はい、ということで本当に寒さがどんどん厳しくなってきました。やっぱりこのまま温暖化でいっちゃうのかなと思ったらやっぱり寒さが戻ってきました。ぜひね皆さん お体気をつけてください。そしてくれぐれもね、オープニングで言いましたように移動運用とかに行くときにはね暖かい格好をしていろんな冬装備を備えて行って出かけてくださいね。はい、それでは今日もそろそろお別れの時間です。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。